伊達シティニュースヘッドライン。伊達市長選挙の投開票結果。お問い合わせ、選挙管理委員会事務局。電話 575-1204。 1月30日に投票が行われた伊達市長選挙は即日開票され、須田博之氏が当選しました。全体の投票率は前回の 54.12% より 1.02 ポイント低い 53.1% でした。期日前投票の投票者数は前回を上回りましたが、当日投票や不在者投票では前回を大きく下回りました。年代別投票率では50代以上では高いものの、20代では約 25% にとどまっています。投票結果、当日有権者数5万309人、男性2万4492人、女性2万5817人。投票方法、当日投票、投票者1万5693人、平成30年投票者数1万9464人、期日前投票、投票者1万734人、平成30年投票者数8734人、不在者投票、投票者286人、平成30年投票者数294人、合計投票者26713人、平成30年投票者数28492人、選挙結果、当選、候補者名、須田博之、得票数、16743票、小林薫、9737票。開票結果、有効投票、26480票、無効投票、217票、持ち帰り票、3票、不受理票、13票、年代別の投票率、棒グラフで示された数値を読みます。80歳以上 47.65%、70代 74.00%、60代 69.51%、50代 54.45%、40代 43.78%、30代34.08%、20代 26.62%、10代 34.89%。チェック、投開票結果の詳細はこちらのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。市町村広報コンクール伊達市政田より特選。お問い合わせ、秘書広報課広報校長係、電話 575-1113。 第67回福島県市町村広報コンクールで伊達市政田より令和3年3月号が広報誌部門市の部で第1位となる特選を受賞しました。また組写真の部、1枚写真の部でも第3位となる佳作を受賞しました。今回の受賞は多くの市民の皆様にご協力いただき、素晴らしい活動や素敵な笑顔を取材させていただいたことによるものです。多大なるご協力に感謝申し上げます。今後も皆様から愛される広報誌を目指して紙面作りに取り組んでまいります。チェック、過去の広報誌はこちらのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。写真が3枚掲載されています。写真1、広報誌、市の部、第1位、令和3年3月号。写真2、組写真、第3位、令和3年12月号。写真3、1枚写真、第3位、令和3年12月号。写真終わり。4月24日日曜、市議会議員一般選挙は棄権せず投票を。 お問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話 575-1204。任期満了に伴う市議会議員一般選挙を行います。当日投票できない人は期日前投票を利用するなど、棄権せずに投票しましょう。告示日4月17日日曜、投票日時4月24日日曜7時から18時、石田坂上投票区は17時まで、当日投票所の変更、白根投票区、ウェルネスサロン白根、旧白根省、石田投票区、石戸地区交流館、開票、開票日時4月24日日曜19時30分から、開票場所、両前体育館、立候補予定者説明会、日時3月24日木曜13時30分から、場所、市役所1階シルクホール大会議室。投票日に投票できない人は期日前投票を。投票日に仕事や旅行などの理由で投票できない人は期日前投票所で投票できます。入場券裏面の宣誓書に必要事項を記入してお持ちください。投票期間4月18日月曜から4月23日土曜8時30分から20時。期日前投票所、いずれの会場でも投票か。伊達総合支所、柳川総合支所、保原、伊達市役所、霊前総合支所、月立、ふるさとふれあいホール。新型コロナウイルス感染症予防のための期日前投票は、選挙当日に投票できない理由として認められています。積極的な利用をお願いします。他の市区町村に滞在・避難している人、伊達市以外の市区町村に仕事や震災などの影響で滞在・避難している人は、選挙管理委員会へ投票用紙などを請求し、滞在・避難先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。この場合は、不在者投票、請求書兼宣誓書に必要事項を記入し、選挙管理委員会へ直接または郵送により請求してください。請求は告示日4月17日前でもできます。病院などに入院・入所中の人、不在者投票のできる場所として指定された病院・老人ホームなどでは、施設で不在者投票をすることができます。詳しくは施設にお尋ねください。郵便などでの不在者投票、身体障害者手帳、または戦傷病者手帳をお持ちで一定の条件を満たす人、介護保険、要介護5の認定を受けている人は、自宅などから郵送で投票することができます。事前に証明書の交付を受ける必要がありますので、郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記入し、選挙管理委員会へ直接または郵送により申請してください。特例郵便等投票制度。新型コロナウイルス感染症による自宅療養中の人で一定の要件を満たす場合は、郵便等を利用して自宅等で投票できます。投票用紙の請求が必要ですが、注意事項があるので、必ず市ホームページで確認するか、選挙管理委員会にお問い合わせの上請求してください。投票所での新型コロナウイルス感染症対策。手指消毒用アルコール設置。記載台の定期的消毒。事務従事者のマスク徹底。消毒済み鉛筆をここに配布。皆様へのお願い。マスクの着用にご協力をお願いします。筆記用具の持ち込みも可能です。投票用紙の性質上、鉛筆がおすすめです。過去の選挙の傾向から期日前投票は午前の利用が多く、 選挙当日に近づくほど混雑します。投票日前日は特に混雑しますのでご注意ください。チェック、詳細はこちらのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。伊達省屋内運動場、伊達放課後児童クラブ館が完成。お問い合わせ、教育総務課施設管理係、電話 573-5856。市では老朽化した伊達省の校舎や屋内運動場などを改築し、バリアフリー化と多様な学習内容に対応できる教育環境を整えています。屋内運動場及び放課後児童クラブ館が1月に完成し、使用が始まりました。今後の予定、旧校舎を解体、校舎・講堂を建設し、新校舎での事業開始は令和6年3月の予定です。現場周辺は工事車両が出入りしますので、通行にご注意ください。工事概要。建物延べ床面積3351平方メートル。屋内運動場2125平方メートル。放課後児童クラブ館1226平方メートル。構造。鉄筋コンクリート造。一部鉄骨造。地上2階建て。伊達省屋内運動場の外観とアリーナ内部、放課後児童クラブ室の写真が掲載されています。第3次総合計画策定に向けた市民ワークショップ参加者募集。お問い合わせ、総合政策課経営戦略室、電話 575-1142。伊達市を取り巻く環境変化に対応した街づくりを進めるため、新しい総合計画を策定します。将来の伊達市の街づくりに市民の皆様のご意見やご提案を反映するための市民ワークショップの参加者を募集します。対象、市内在住の満18歳以上の人、令和4年4月1日現在、全3回の市民ワークショップすべてに出席できる人。日程と内容。1回、開催日、5月14日土曜10時から12時。ワークショップの内容。オリエンテーション3次総計に掲載予定の各項目の説明。2回、5月21日土曜10時から12時。ワークショップの内容。3次総合計画に掲載予定の各項目について、今後力を入れるべき取り組みをグループワークにより検討を取りまとめ、3回5月28日土曜10時から12時、ワークショップの内容、グループワーク成果の発表。場所、市役所1階シルクホール、大会議室。募集人数、20人程度、定員を超える応募があった場合は抽選。応募期間、2月24日木曜から3月9日水曜まで。応募方法、市ホームページ掲載、総合政策課及び各総合支所に設置したワークショップ応募用紙に必要事項を記載し、郵送、持参、ファクス、E メールのいずれかの方法でお申し込みください。申し込み先、郵便番号 960-0692、伊達市保原町、あざ船橋180、伊達市未来政策部総合政策課経営戦略室、ファクス 024-575-2570、 e メール manage@fukushima-date.lg.jp。 結果発表方法。ご応募いただいた人全員に4月初旬までに選考結果をご連絡いたします。その他、ワークショップへの参加は無報酬です。また、 応募やワークショップへの出席に要する交通費なども自己負担となります。チェック、詳細はこちらのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。コロナで申告遅延の場合、確定申告期限4月15日金曜。お問い合わせ、税務課市民税係、電話 575-1138。福島税務署からのお知らせです。オミクロン株による感染急拡大のため、確定申告期間中の申告が困難となるケースが想定されるため、申告書の余白に、新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載することで、申告・納付期限を延長することができるようになりました。延長後の申告期限、4月15日金曜まで、市の申告会場の期限は3月15日火曜まで。方法、申告書上部の余白に新型コロナウイルスの影響により延長を申請すると記載してください。パソコンやスマートフォンで作成する人は特記事項に同様にご記載ください。新型コロナウイルスによる申告期限、納付期限延長の記載例が示されています。確定申告は事前予約を。市の所得申告相談会確定申告の期限は3月15日火曜までです。全会場で事前予約が必要です。ご予約の上、お早めの申告をお願いします。お問い合わせ、税務課市民税係、電話 575-1138。所得申告相談会日程、月立両前会場は終了。保原、伊達市役所、柳川中央交流館、伊達ふれあいセンター、2月25日金曜、2月28日月曜、3月1日火曜から3月15日火曜、最終日受付15時まで。予約方法、1、インターネットで予約、伊達市ホームページまたは右の二次元コードから予約できます。予約ページの QR コードが掲載されています。ウェブ検索、伊達市申告予約。2、総合支所で予約。各総合支所の窓口で申し込んでください。新型コロナワクチン未接種者。1回目、2回目、接種のお知らせ。お問い合わせ、新型コロナウイルス対策課、ワクチン接種総務係、電話 572-6456。新たに12歳の対象年齢になった人や、未接種で接種を希望する人の接種予約を受け付けています。ご予約や接種日時などの詳細については、伊達市コロナワクチン接種予約相談センターにお電話ください。19歳以上の人、接種会場北福島医療センター、18歳以下の人、接種会場石川小児科内科クリニック、武田小児科、小林子ども内科クリニック。ご予約お問い合わせ先。伊達市コロナワクチン接種予約相談センター。電話 0120-743-567。チェック、詳細はこちらのキャプションのもと QR コードが掲載されています。3月27日日曜、4月3日日曜、臨時窓口を開設します。お問い合わせ、市民課市民窓口係、電話 575-0205。 就職や転勤入学など、住民移動届出による混雑が予想されるため、臨時窓口を開設します。日時、3月27日日曜、4月3日日曜、9時から16時。場所、市役所中央棟1階、市民課、各総合支所の臨時窓口は行いません。 臨時窓口の取扱業務。1、住民移動届、転入転出転居など。2、住民票、戸籍関係証明、印鑑証明書の交付。3、印鑑登録申請の受付。4、所得証明書、納税証明書、課税証明書の交付。ご注意ください。広域交付住民票の発行はお取り扱いできません。マイナンバーカードでの転入はできない場合があります。他市町村や関係機関に確認が必要な時などは、お取り扱いができない場合や再度来庁していただく場合があります。事前にお問い合わせください。余裕を持ってご来庁ください。3月4月の月曜日や祝日の翌日、昼休みの時間帯は窓口が大変混み合いますので、時間に余裕を持ってご来庁ください。延長窓口、毎週木曜をご利用ください。毎週木曜日は市役所、保原、各総合支所、伊達、柳川、両前、月立てで、19時まで窓口業務を延長していますのでご利用ください。マイナンバーをお持ちの人はコンビニ交付が便利。マイナンバーカードを利用して最寄りのコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機を操作し、住民票の写しや印鑑登録証明書等を取得できます。チェック。コンビニ交付の詳細はこちらのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。風疹の抗体検査予防接種無料クーポン券の期間延長。お問い合わせ、健康推進課健康管理係、電話 575-1116。風疹の公的接種の機会がなく、抗体を持つ割合が低い世代の男性に対して、風疹の抗体検査予防接種を無料で受けられる取り組みが、令和6年度、2024年度まで延長されます。対象者へ発行されている接種クーポン券は、2023年3月まで使用可能となります。お持ちの人はそのままお使いください。お持ちでない人は再発行できますので、健康推進課にご連絡ください。対象者、1962年、昭和37年4月2日から、1979年、昭和54年4月1日生まれの男性。抗体検査予防接種までの流れ。1、クーポン券を使用し、医療機関または健康審査などで抗体検査を受ける。結果は1週間程度で判明。2、風疹への抗体力がない、抗体なし場合、クーポン券を使用し、必ず予防接種を受けてください。写真、発送済みクーポンの見本。説明、発送済みクーポンの見本に、有効期限が切れていても、2023年3月まではそのまま使用できます。予防接種予診のみのクーポン券は伊達市では使用しませんの注意書きが示されています。写真終わり。チェック、詳細はこちらのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。自家用農産物の放射線検査4月1日から体制を変更。お問い合わせ、農政課農政企画係、電話 573-5635。 市が実施している自家用農産物の放射性物質検査の体制を4月1日金曜から変更します。皆様のご協力をお願いします。予約受付時間、9時から12時、13時から17時、検体測定時間、9時から12時、13時から16時30分。富良地区交流館、小国地区交流館での検査は、令和4年3月末で終了します。変更後の受付場所、受付曜日。 地域、開催日、曜日、予約電話番号の順に読みます。保原、伊達市放射能相談センター、保原町大泉大内134、月曜から土曜、予約電話番号080-2835-3003。伊達総合支所、月曜、木曜、予約電話番号080-2835-0352。月立総合支所、月曜、木曜、予約電話番号080-2840-7791。霊山総合支所、火曜、金曜、予約電話番号080-2840-3080。柳川総合支所、火曜、金曜、予約電話番号080-2836-0318。チェック、詳細はこちらのキャプションのもと、QR コードが掲載されています。障害学習に関わる会計年度任用職員を募集します。お問い合わせ、障害学習課、電話 573-5709、573-5804。障害学習課では、令和4年度採用の会計年度任用職員を募集します。任用期間、令和4年4月1日から令和5年3月31日。募集期間、3月9日水曜まで。応募方法、希望職種、勤務場所を明記した履歴書、顔写真調布、証明書写し、有資格者の場合、職務経歴書、有経験者の場合を障害学習課にご提出ください。選考方法、書類選考後に面接試験を実施します。書類選考の結果と面接の日時は個別に連絡。お問い合わせ、1-2障害学習スポーツ係、電話 573-5709、3文化財係、電話 573-5804。その他、募集職種、人数は追加になる場合があります。詳しくは市ホームページでお知らせします。募集職種、職種、勤務場所、業務内容、採用、必要な資格、技能、勤務条件の順に読みます。1、ボランティア、コーディネーター、勤務場所、障害学習課、市内ボランティアの支援及び連絡調整、採用1人、パソコン操作ができる、障害学習の知識、学識経験を有する人が望ましい。週4日、7時間45分勤務。土日祝日、年末年始は原則勤務なし、イベント対応など例外あり。時給、989円から1115円、経験年数により異なる。通勤手当、期末手当、年次有給休暇、社会保険あり。2. 地域コーディネーター。勤務場所、スクール、コミュニティ、保原または霊山。地域と学校をつなぎ、地域住民による学校支援を目的とした団体と人材の育成。採用3人。パソコン操作ができる。障害学習の知識、学識経験を有する人が望ましい。週3日、7時間勤務。土日祝日、年末年始は原則勤務なし、イベント対応など例外あり。学校の創立記念日などは勤務なし。時給、989円から1115円。経験年数により異なる。通勤手当、期末手当、年次有給休暇、社会保険あり。3. 技能労務職。勤務場所、泉原養蚕用具整理室。養蚕用具、有形民族文化財、民具の調査、整理。採用1人。パソコン操作ができる、 文化財に関する業務経験を有する人が望ましい。週2日、7時間勤務。土日祝日、年末年始は原則勤務なし、イベント対応など例外あり。時給879円から904円。経験年数により異なる。通勤手当、年次有給休暇、労災保険あり。